野井さん。
はい。
新しいグッズを作りました。で、ヒョウと犬の間って言ったら、
虎なんですよ。
アウシュビッツ記念館が、コーギと、あとメタ、そのフェイスブック運営してるメタに対して報告した。収容所に収容されていた人たちの写真を AI 生成で作って、それが歴史として語られるっていうのはもうもはや始まってるんだ。
個人の尊厳に対する感覚的な問題ではある。
善意があったとしても、悪意がなかったとしても、地続きになってるんで、技術的に。
それが各分野に出現しうるってことですね。この表現は苦手、この展開になると見るのをやめてしまうといったものはありますか？魔女の宅急便見てたんですよ。一番泣いたシーンが、
地獄描こうとだけしてるでしょっていう、その人どういう目に合わせるかってことしか考えてないだろう。
それは道具ですもんね。
って偉そうに言ったけど、ホラー映画とか見れちゃうんだよね。
まあホラー映画、そうね、ホラー映画か。あー、確かに
素晴らしいですね。
素晴らしいんです。カエサルの休日です。
新しいグッズを作りました、
うん、お、素晴らしいですね。
はい、そうなんです、素晴らしいんです、
うん、お、自負している。
新しいねシャツのデザインを作りまして、それが今スズリ上で発売されておりますので、うん、まだ見ていないよという人はぜひチェックしていただけると嬉しいです。
うん、
番組ね、全く関係のないね、虎を。
そうですね。この、なんて、ミントグリーンっていうんですかね、こういうの。
はい。うん、強烈なのをとにかく作りたかったんですよ。
ああ。でも、色味は爽やかですよね。
そうなんです。
夏っぽい。
でも、なるべくこう、なんていうんですか。僕、基本的にこう、作るときにね、バンド T シャツとかそういうのを意識しながら作ることが多いんで、
うん、
今回もこれ、それ意識しまして、頭にあったのはね、イギリスにね、昔スローター&ザ・ドックスっていうねバンドがいまして、
うん、
そのファーストアルバムのね Do It Dog Style っていうのがすごいかっこいいジャケットなんですよ。
と
で、それはスローター&ザ・ドックスですから犬なんですよ、
うん、
で、あともう一個頭に浮かんだのがストゥージズの T シャツで、
うん、
すごいかっこいいシャツがあるんですけど、それはヒョウなんですよ。
うん、
でヒョウと犬の間って言ったら、
うん、
虎なんですよ。
え、うん、分からんけど、そうなのか。いや、ヒョウ。
いや、虎なんです。もう決まってるんです、これ。
そうか。
虎なんです。はい。みんな知らないと思うけど。もうこれ生物学的に。
うん。
いや、虎って決まってるんで、じゃあ虎だろうなと思って。
そうか。うん。
虎にしました。まあ、あとタイガーマスク好きだし。
ああ。そうね。虎の竹だけしさとポップさが共存している、両立している爽やかな感じでいいんじゃないですか。うん、
でちょっと80年代っぽい感じを出したかったんで、うん、そのあたりのなんか色使い、なんかマイケル・ジャクソンとかの T シャツで使われてそうな、ああいう感じをちょっと出したくて、なんかスリラーみたいなさ、感じをちょっと出したくてですね。
G はね、そんな感じだよね。
そうですね。
うん。
なのでね、ちょっと新しいデザインを作りましたんで、これ本当は最初にこんな色の予定じゃなかったんですよ。普通の虎の色でやってたんだけど、
黒と黄色、
そうそうそうそう、普通の虎を作ってたんですけど、ね、これダメだなと思ってね。
うん、いや、こういう斬新な色の方がパンチャっていいんじゃないですか。
そうでしょ、
うん、
殺傷能力高いのを作りたくてですね、
うん、
これがね今なんとね1枚しか売れてないんですよ。
どう、まあまだねアップしたばっかで宣伝もしてないですからね、あんまり。
そうです、
うん、
これからバカ売れするでしょう。で、やっぱ着てね、こう宣伝してほしいものですね。バンド T シャツってやつはね。
まあね、まあこれ着てても宣伝ならんけどね。
あ、なんだシャツかっこいいな。なんだ、シーザーズホリデーって書いたんぞ、みたいな。
じゃあ検索してみようかって。
そうそうそうそう。そして検索しても特に出てこないというね。
ああ、そうね。日本語じゃないと出てこないだろうね。
そう。
うん。
これが最高だよね。でも、ね、すれ違った瞬間に、あの人って思うわけですよ。
うん。
でリスナー同士が出会うっていうのがもう最高ですよね。
相当でじゃないですか、それは。それはもう、あと10万人以上リスナー増やさないとちょっと厳しいかもしれないですよ。
相当だよね。でもやっぱこう、こっちが例えば、うん、アンスラックスの T シャツを着てるときに、
うん、
前からメガデスのシャツの人が歩いてくると、あっと思うよね、やっぱ。
それはね、
お互いあってなって、そのままちょっと見てすれ違うんですよ、
うん、
あれを やりたいですよね、やっぱ。
いや、それはあの分野ジャンルが確立してるからさ、ね、ポッドキャスト
で、なんかそんなにみんな T シャツ作ってるんですか？
いや違う、カエサルの T シャツでやってほしい。
あ、違う柄同士でみたいな。
そうそう、違う柄で。
ああ、なるほどね。
あってなってほしいね。
それはもうあれじゃないですか、もう毎日更新して、リスナーをとにかく100倍、200倍にしていかないと無理じゃないですかね。
僕らそんな向いてないね。本当 SNS 戦略が何もできてないからね。
いやいや、SNS 戦略っていうかあれですよ。更新ですよ、ひたすら。
うん、ああ、いやでもこれも戦略じゃないですか、つまりは。
まあね、うん。
いやー、僕アーティスト活動に関してもね、SNS 戦略がね、すごいちょっと下手でして。
うん。
難しいんですよ。
まあ、オタクの家業はそんなにやり方あるって思うけど。
ああ、やっぱありますね。
あるんだ。
ただ、そのアーティストの、なんつうかな、種別というか、
うん、
そういうのが限られるかもしれないけれども、だからやってるからいいっていうもんでもないですね。
ああ、まあ。
やって、フォロワーが多いからいいアーティストっていうのは、とかには直には結びつかない難しいところなんだけど、うん、逆にこう、安売りしてしまうみたいな判断するギャラリストとか、もうね、いる、前はいたからね、最近どうだかわかんないけど、
まあ、塩梅が難しいね、それはね。
ああ、でも SNS、例えば SNS 戦略もいいんだけど、宣伝ツールとしてはもちろん有効なんだけど、あの、直販とかはやっぱ信頼度が下げますね。
ああ、なるほど。あの、うん、
それ難しいところなんです
けど。ギャラリー通さず、作家個人が売ってるってことでしょ？
やっぱり販売ルートっていうのは結構ね、気にする業界ではありますね。
ああ、まあちょっと古いのかしら。
うん、今後どうなるか分かんないし、もう自分でそういうマネジメントもやっていきますよってアーティストを独り立ちしてるアーティストもいるっちゃいるけど、やっぱりどのギャラリーで出してる人かっていうのは結構未だに有効。まあ前回それこそデビッド・ツビルナーとかの話したけど、
うん、
そういうアーティストネームバリューと、あとはそのギャラリーのネームバリューってでかいんですよ、すごく信頼度として。
なんだろう、セルフパブリッシングで Kindle で自分の小説売ってる人と、あと出版社、まあ有名なところから出してるっていうところの、あの違いって未だにあるじゃないですか。ブランディングの違いとしては、そういうものはまだあるってことですよね。
まあそうですね、うん、出版で考えるといいが分かりやすいかもしれない、そっちの方が、
うん、でもそのツール、あの、なんと環境的にはもう売れちゃうわけよね、個人がどんどんどんどん
売れる環境にはある。
でそういう流れになっていくから、そのブランドってっていうものがいつ崩れるかですよね。
そうですね。だからどっちが崩れるかは分かんないんだけど、
うん、
もちろんこれからね、そういうアーティストは増えていくとは思うんだけど、例えばそのまま相当バカ売れしていけば、
うん、
まあもちろん名前も残るような人にもなれるけど、やっぱりそうやって個人でやってる人が、やっぱアーティストってね、あの、あれなんですよ、批評家に語られないと、取り上げられないと、批評の対象として取り上げられないと、うん、やっぱ一流として認められるのは難しいんですよね。
でしょうね。
うん、だから、ね、でもそういう個人の人が認められるところまで行く、そういう批評の対象になるまで行くのは難しいですね。やっぱりギャラリーとかそういうとこ通さないとね。
まあ現状はそうなんでしょうね。
現状そんな感じですね、
うん、
だからすごく売れて食えてるけど全然訴状に上がらない人みたいなのもいっぱい出てくるだろうし、
うん、
実際いると思うしね。
まあいるでしょうね、食えてる。だから、うん、まあだからイラストレーター的なあの捉え方をされてる人たちでしょ。その、もちろんそこにあの差があるとかそういうことではなくてっていう、業態としてっていう、
だからね、そう自分をどう見せていくかっていうのは、まあ、SNS 戦略の時は考えないとなっていう感じです。そして、そんなことを考えてるうちに出遅れてしまうのが僕ですね。
なるほど。不得意であると。
はい、その通り。でも、まあ、SNS もね、ある程度、もちろん重要なんで、頑張りますけれどもね、
うん、
なかなかうまくできないですね。
うん。
ということで、そうそうそう。T シャツの話でしたね。
うん。
ぜひ、すずりの方で、カエサルの休日というショップを、覗いてみてください。
お願いします。
野木くんの方は新作はまだなんか作ってはいないですか？
作ってないですね。なんかちょっとやんなきゃなと思いますけど。なんたって私は私、これこそ不得意ですから。デザインっていうのは。
そうだっけ？
ええ。そうだよ。やろうもん、普段そんな。
そうか、一枚絵的なそういうのだ。
やっぱまあ、映像のデザインとね、一枚絵のデザインってやっぱ違いますんでね。
まあ、そうか、
うん。もちろんそのレイアウトっていうかさ、止めの時の気持ちいい絵を作ったりとかってあるんだけど、それにしたって、せいぜい何秒なんで。数秒とか。1分以上見るとか、それこそ普段から着るとかそういうものとはやっぱ違うのでね。考え方も違うんです、デザイン。
そうね。
まあなのでこうね、この間まあ少ししか出してないが、まあまあ苦労して作ってますよ。うん。わかんねえなって言いながら。
そうね。
うん。
それも、でも僕はもう楽しさを優先して僕はやってますね。
うん。
とにかく、次はどんなテーマで作ろうかなとか自分なりに課しながら。
うん。
あと蔵書表とかも作りつつですね。
うん、
蔵書表の方をねちょっと充実させたくていろいろと。
ああそうですね、そっちの方もありますもんね。
はい、あともう材料を買えばなんとかなりそうな感じがするんですよ、うん、
ああなるほど、
うん、ただその材料を買うお金が今ねちょっと枯渇してまして、本当自分の制作のために絵の具とかたくさん買うともうおしまいなんですよ。
結構かかるでしょあれ。
相当かかりますね、はい、
うん、まあでも経費でしょ。
経費ですけどね、
うん、
でも最初のね、出すのは自分の、
まあもちろんそうですから、無からは出せないから、まあ後で控除があるっていうだけの話なんで。
うん、まあそうなんですけどね。
うん。
基本はもう、小遣いで買って頑張っています。
そこはハードですよね。我々は、デジタルで作ってますので。
うん、たまにドカーンとかかるじゃないですか。
いや、まあ、素材買ったり、デジタルでも素材買ったりとか、まあツールとか、まあ、あとでサブスクもあるし。
あ、そうね、サブスク化してるね、どんどんね、そういう、ね、ソフトとかもね。
アドビー様に納税してるんですから。
ああ、うん、やっぱアドビーがいまだにナンバーワンですか。
もうこれあれですよ、別のツールでもできることってどんどん増えてってるの、
うん、
けどやっぱし会社がね、
あ、
アドビーなので、で別にカンパケだけを出す、納品するっていうんだったら別に何に使っててもいいんだけど、まあやっぱしまだまだこう、プロジェクトでくださいとかってなってくると同じツール使わなきゃいけないとかあるし、うん。もしかしたら手直しもしたいので、プロジェクト納品してくださいっていうのもあるので。
なるほどね。
うん。なので、ぶっ壊れてほしいなとは個人的に思ってますよ、そのスタンダード。
そうか。
うん。
うん、
うん。っていう感じですよ。まあでも、デザインはやっぱしアドビ使ってますね。ただ、私のデザインの作り方は相当特殊だと思いますよ。
そうですか。
私はアドビッツは、まあ、いられとかでみんな作るでしょ、多分こういうデザイン。
そうですね。
私はアフターエフェクツで作ってますから。
エフェクツでどうやって作るのかわかんないけど、できるんだね。
そうそうそう。まあ、要は、アニメーション作るソフトなんだけど、
そうですね。
うん。でも基本的にレイヤー構造で、フォトショーと同じような、ものなので、フォトショーにタイムラインがついてるようなソフトなので、まあ、静止画作るっていうことも、まあ、できるわけですよ。
ああ、そうか、そうか。
うん。
静止画の連続だもんね、結局ね。
そうそう。で、まあ、もちろん、フォトショーとかいられとかも使えるんだけど、やっぱし一番手慣れているツールでやった方が早いっていうのと、あと、まあ、これは想定としてないけど、映像にできる。そのまま。
いつか。
やんないけどね。うん、
なるほど。ああ、そうだ。ちょっと僕、大事なことを言うの忘れてた、T シャツで。
うん。
あれです、X の方で、
うん、
白い T シャツのデザインがないのかっていう意見があって、うん、僕は今回、黒ばっかりを想定していたので、
うん。
明るい色は販売しないようにしたんですよ。チェックボックスに、なんか、どの色を販売しますかっていうチェックボックスがあるんだけど、
うん、
そこに白は省いたんだけれども、
うん、
なんかサムネイルの方を見ていくと、白が出てきちゃうんですよね。白地の。
うん、
だから僕、意図するところじゃないところで出てきちゃったので、多分スタンダードシャツとかは出ないんだけど、なんかオーバーサイズシャツとかをサンプル見てると、白が勝手に出てきちゃうような状態で、
うん、
これなんとかなくせないかなと思っていたんです。けどやっぱりデザイン的になんかこう白はもともと想定してなかっただけにちょっとボケたようなデザインになっちゃってるなっていうのは思うんで、
うん、
まあとりあえず今のところ販売する予定はないかなという。
そうですね、さっき その実際に出ちゃってる白のサンプル見てて、2人で喋ってたけど、白出すなら今のデザインの色味変えた方がいいよねって話になったね。
そうなんですよね、うん、ちょっと濃い色で、
白バックだとちょっとにじんでしまう色味なので、
うんうん、まあ現物見てないで何とも言えないですけれども、ちょっとこれで画面上で見る限り厳しいかな、明るいは厳しいかなっていう感じで思ってますので、
うん、とは思います、私もこの色は、うん、
なのでもしね、どうしてもっていうのであれば、色味を変えて作り直すしっていう感じにはなりますね。
ですかね、うん、どうしてもね、やっぱ白基準にしちゃってるのかね。
そうかもしれないですね。
まあまあ、
白は出すだろうっていう。
うん。でもさっきのデザインの話に戻るわけじゃないけどさ、白が一番難しくね。
ああ、僕は嫌手でそう思いますけどね。う
ん、黒とかって、まあ割とやりやすいんですよね。
うん、やりやすい。
うん。
黒の方がどんなデザインも映えるような気がするん
で。入る。うん。まあ基本的にそうですよ。だって、RGB000 だからさ。
そうそうそうそう、そういうこと。
他の色は全部が立つんだよね、その上に乗せれば。うん、でも白ってね、うん、マックスですから。
うん。
うん、だから、自分もね、そうやってて、まあね、ただでさえ慣れてないのに、白むずって思って。だからちょっと、いい絵をね、自分でもかっこいいかなって思う絵をさ、作って白に重ねてみたらダメだっていうのは本当に多いんで。あと私、そう、さっきね、映像と違うって言ってたけど、ワンポイント的なデザインできないんですよ、やっぱ。でもどうしても T シャツとかってそうなるじゃないですか。
まあそうですね。
ロゴポンみたいな。
ああ、なるほどね。
私画面作る人なので。
うん、そっかそっか。四角で常に捉えているわけだね。
そうそうそうそう。
僕だったらトラシェイプとかだもんね、要は。
うん。だから結構苦手。
なるほどね。だからこう、イメージで言うと四角いプリントデザインみたいな感じになっちゃうんだよね。
そうそうそう。そうするとさ、ちょっとこう、まあデザインとしてはかっこよくないじゃん、あんま。
そうですね、シャツとしてはね、なかなか難しいかもしれない、うん、それなんかアイロンで押したプリント、一時期入ったプリントデザインみたいな感じになっちゃ
う、ね、そうそう、ひび割れるようなやつ、
そうん、そうそうそうそう、
そうなんですよ。
なるほどね、
うん、まあもちろんその映像をやる人は全部そうじゃなくて、例えば白バックですごいかっこいい絵を作る人もいるんで、人もいるんで、そういう人たちは得意かもしれないけど、
まあ僕らはね、ちょっと、
うん、そうだからステッカーとアクリルキーホルダー逃げてるんですよ。
あ、確かにね、いいね、映えます、あれは。
私はそっち逃げちゃう、どうしても。枠がある、枠があるっつって、
うん、枠がある、ね、あれは確かにかっこいいです。
じゃあちょっと私も頑張って、またじゃあシャツの方挑んでみますよ。
そうですよ、
うんうん、
ラジティで街中で出会わせるのを目標に頑張ってみたいと思います。
はい
はい、ということでたまに更新していくグッズ情報でした。
はい
はい。では、野木くん、メールがね、来ています。
助かる。
こちらは、毎回貴重なお話をありがとうございます。以前一度、関心領域の感想でメールさせていただきました、愛知県在住のオーサムです。釈迦に説法ですが、お送りさせていただきます。ありがとうございました。ということで、あるニュースを送っていただいたんですけれども、
うん、
それがですね、まあ前番組の方でも取り上げましたけれども、これのネタに関しては、
うん、
アウシュビッツの囚人の白黒写真をカラーで再現ってやつですね。
うん、あれですね、私が言及したアーティストの人の仕事、これがまあ思いっきりその、うん、同じ人の活動をなんかヤフーニュースかなんかで紹介している記事のなんかリンクを送っていただいたという。
うん。うん、で、まあ一応その作者のね、言葉としては、まあ、カラーで表現し人間らしさを出したかったということで、まあ、番組内でも話しましたけれどもね、
うん、
ホロコーストはどうしてもニュース映像とかで見ることが多いので、ニュース映像というかその歴史映像、
まあまあ、歴史映像、うん、
なので白黒というイメージがあるんだけれども、それを変えたかったみたいなことが書いてありますね、
うん、でまさにその私が触れたチェスラワ効果の写真が載ってますが、これダニエルさん、これで初めて見た感じですか？
そうですね。ああ、でも、いや、前、話した時に見ました、見ました。
ああ、そうかそう。まあ、この感じで、うん、まあ、クオリティは高いですよね、本当、カラー。
クオリティは非常に高いんで。
うん。これは多分ね、AI とかではなくて、手作業でつけてるんじゃないかなって思うんだけど、結構前なので、これ。
はい。
うん。まあまあ、で、まあ、この感じの、 コメントっていうのは別のインタビューでも私読んでるので、まあそうだよねっていう感じでして。うん。で、そうそう、このね、リンクをもらって、ああ、そういえばこんなお話をしたなと思ったんだが、ここのところでくしくもちょっとタイムリーな話題が結構あって、はい、まあ前回これに絡めて AI がこれからね、こういうもののリアリティをどんどん変えていくよねって話をしたじゃないですか。それで最近ね、歴史系のなんかこう記事を書いてる Facebook かなんかのアカウントがあって、まあそれに必ず記事にそれに関連する画像をね、アップしていて、それに紹介の記事が書いてあるっていうのは歴史アカウントがあって、それに対してアウシュビッツメモリアル、アウシュビッツ記念館が、抗議と、あとメタ、その Facebook 運営してるメタに対して報告した、どうにかしろっていう。要は AI 生成で、その、収容所に収容されていた人たちの写真を AI 生成で作って、それを記事に貼ってるっていうアカウントがあるんですよ。
ああ、なるほど。全くじゃあ無から作っちゃうってことか。無からっていうか。
これがね、ちょっと厄介なところで、無から作ってんのもあったっぽいんだけど、基本的に実在する囚人の人の、犠牲者の人たちの、プロフィールとか、顔写真を、おそらくその、アウシュビッツ記念館とかから引っ張ってきて、その記事を書いてるんだけど、そこからさらに、おそらくイメージトゥイメージで、要は参考画像を投げ込んで食わして AI 生成で、新しい画像を作ってるっていう。
うんうんうん。参照してるがゆえに近いもの顔とかにはなってしまう。
そう。似た格好した似たアングルの、でも違う写真っていうのを吐き出して、それをどうも貼っていたっていうんで、それでその記念館側の抗議してって、で、これは大変に、まだ不敬な行為であるって、死者に対する冒涜であるっていうのと、あと大変危険なことだっていうんで、結構ね、公式の X とかでも長々と声明を発表したりとかしててっていうのが、本当につい最近あって。
それは、ね、早めにしっかりと、公式に抗議をしておかないといけないところではあると思いますね、それは。
でもメタはね、削除することはできないと。
ああ、なんかそんな感じだよね、メタ。
ポリシーに反してはいないっていう。
ああ、言いそうだよね、そういうふうにね。
うん。で、私もそのアカウントとか見てたけど、ちょっとね、怖かったっすね。なんつうの、バズ狙いで、画像捏造してるとかだったらまだわかんのよ。てかそんなやつ昔からいるから。コラ作ってとか。なんかね、それとも違うなんか動機というかね、捏造を感じる感じなんですよ。
いいことをやろうとしてるのかな？
もともと歴史に関心はあるんだけど、例えば、イメージとイメージで、かなり荒い画像を綺麗にするみたいな目的でやっているっぽいなっていうのもあるし、あるいは、イメージ。それこそ、実際のその人の写真とか、そのシーンではないけれども、この記事を、の雰囲気を伝えるためのイメージ画像として作ってるっぽいものもあるのよ。
うん、うん。
そういうのってあるじゃん、ドキュメンタリー番組とかで、例えば太平洋戦争が始まりましたって言って、でも実際のその、ナレーションとか語りで触れている戦場ではない場所の映像が使われるってことは、あったりとかするじゃん。
うん、はい、はいはいはい。
うん、まあ、それだって結構、キワキワなんですよ。危ないところではあるんだけど、そういう感じで使って生成されてる画像もあるし、あとはマジでこれはない全くないだろうなっていう写真を生成してるっぽいのもあるのよ。だからね、混在してるんだ、それが。で、普通さ、バス狙いとかだったらもう極力バレないようにやるじゃん。
そうですね。
なるべくバレないようにクオリティ高いものを嘘画像を作るでしょ。でもね、バレても構わんっていうぐらいの雑なものもあるわけよ。だからね、どこのモチベーションというか、ベクトルでやってるのかがよくわからなくて。で、これね、前回私はもしかしたら、こういう捉え方とか、こういう人たちが増えるんじゃないかっていうことを言ったのは、まあ、リアリティのボーダーが溶けてしまってる。曖昧になってしまって、新しいリアリティを持っちゃってる人たちが、歴史とかを扱ったり、あるいはそれを題材にする人の中から出てくるんじゃないかっていうようなことを、確か言ったんですけど、そういう人が出てきたのかなとか思ったんですよ。
うんうんうん、
だから、もしかしたら、これさ、どういうつもりでそのアカウントを運営してるかわからないんで、もしかしたら、かなり確信犯的にその生成を使うことによって何かを投げかけたい人なのかもしれないんだけど、そういうのわかんねえから、とりあえず見た印象からすると、リアリティのボーダーが完全に溶けて、融合してる人なんじゃないかっていう印象を受けたんですよ。
でも混在してんだよね。
混在してるから、あの本物の写真であるのと、あとただのイメージ画像であるのと、あとちょっと綺麗にしたものっていうのの境目がない人なんじゃないかっていう。
複数で運営してるとアカウントとかではないの？
一応なんかだ、なんだっけ、ナインティーズヒストリーとかっていうアカウント名。
コンセンサスが取れてなくてそうなってしちゃう、ちゃってる
から。ああ、でもね、そんなに大規模な活動じゃないんで、一人でやれそうな感じなんですよ。あとちょっと生成の手法自体が似てるんですよ、みんな。
ああ、なるほど。そうか。いや、でもそれ、危険ですね。
そう、ちょっと怖いなと思って。
進撃の巨人の中でピクシス司令がね、いい嘘のつき方はたまに真実を混ぜることだって言ってたからね。
まあまあよく言いますよね、あの完全な嘘ではなくて、うん、少しだけ嘘本当があるからやべえんだっていう。
そうそう、うん、
そうそう、
それはやばいですね、本当に信じ込みますもんね、うん、やっぱたまに、あの前俺さ、
うん、
X でよく信じろ構文みたいに流れてくんじゃん。
ああ、はい、うん、
あれで、あ、もう面白いからたまに見てんだけどさ、だいたい今作ったやつじゃん、
うん、
たまに本当に言ったやつが入ってるんですよ、あれ。
あ、そうね。うん。
そう、それと、あれ、他のも本当かなって一瞬思っちゃうんだよね、そうするとね。
で、それって、要はネタの中に本物が混じってると、ネタと遜色がない本物、オリジナルのヤバさみたいなのを多分面白く伝えたいんだろうけれども、けどそれは逆に言うと、区別がつかなくなっちゃうってことで
も。そう。本当、うん、じゃあ他のも本当なのかなって、ちょっと真実味が出ちゃうんですよね。うん、怖いんですよ、これ。
だから、なんかね、そう、そういう感じの、ナチュラルゆえの怖さってのがあって、マジバズり目的で嘘つくやつってのは見抜きやすいんだよね、逆に。だからそこの境目が、あの、作り手の意識の中でも曖昧になっちゃってるやつの嘘はやばいんですよ。
発信するとき結構やばい
ね。うん。まあわからんけどね。で、あとはタイムリーなところで言うと、まあなんかそういう嘘歴史画像、っていうのはまあ昔からあるはあるんだけど、やっぱり生成によって簡単に作れるようになったんで、やっぱ出回り始めてて、明らかに嘘なのだが、それが歴史として語られるっていうのはもうもはや始まってるんだっていう。で、なんか、フェイクヒストリーハンターって人がいて、オランダの歴史家がなんかやっている、まあいろいろなアカウント、YouTube とか X とかいろいろな SNS でそういうの発信してるんだけど、で、この人はあの、いろんなそういう嘘画像をなんか摘発してる人なんて言うんですよ。実際の画像じゃねえよとツッコミを入れている。で、なんか、昔から結構やってる人ではあったんだが、ここのところでやっぱり生成 AI が出てきて、まあ、ガンガンそういうものが使われるようになってくるので、そもそももうインターネット上に、出回っている画像で歴史云々を語るっていうことはもうやめた方がいいっていうようなことを言ってて、それは本当にそうだなと思う。
いや、わかんないですね。多分出てくるのね。本当たまに、うん、あるけど。うん、まあ、まだギリ分かるジャンルはあるけど、俺は知らないジャンルで出てきたら多分分かんないと思うもん。
うん。だから基本的にもう、そういうものを見て、ああ、こうなんだ、そうなんだって思っちゃうっていうのは、去年もうやめた方がいいし、あとシェアをすることもやめた方がいい。
シェアって難しいですね。
そうなん、うん、そうなんですよ。
基本しないですもんね。
うん。だからまあ、昨日、つい昨日か、ね、まあ、イスラエルが、まあ、いきなり政治的な話になるわけじゃないんだけど、イスラエルがイラン攻撃して、で、イランの報復、うん、で、イランがミサイルを打ち返して、それがテルアビブに飛んできて、で、イスラエルのアイアンドームが、それを迎撃してるっていう映像が結構流れてきたんだよ、ネットでね。で、そのアイアンドームが結構何発か撃ち漏らして、それがテルアビブの市街に着弾してるみたいなキャプションがついている映像とかも結構来て、で、まあ、ちょうどその時それっぽいことをつぶやいてたんで、関連してるので、シェアをしようと思ったんだけど、まあ、ちょっと躊躇したよね。た、多分まあ、あれ本物なんだけど、けど、まあ、なんか、逆に言うと別にする必要ないわけですよ。
はい。うん。
あえてね。
うん。
で、するべき、本当にこれはしなきゃならんっていう時は、やっぱし辿った方がいいじゃないですか。辿ってでもやればいい。けど、辿るほどでもないのなら、しない方がいいっていう、判断になるなっていう。なのでね、そういう感じの、こう、時代にもなってしまってるので、この最初の話はカラーの話だったじゃない？
はい。
あれっていうのはまあ、結構ナイーブなことじゃん。その、ある種感覚の問題じゃん？あれをありかなしかってするのは。
そうですね、個人に対する、個人の尊厳に対する感覚的な問題ではあるかなって感じね。
やってる人たちも悪意がないからっていう。
うん。
けど、ことここに至って、もはやそういうなんか、ナイーブなレベルを超えちゃってる状況になってるから、まあ、であるからこそ、 基本的にそこに善意があったとしても、悪意がなかったとしても、地続きになってるんで、技術的に。だからまあ、下手にやらん方がいいのではっていうふうに、ここ数日で思いましたよ。ここのところで特に。っていうニュースが最近本当ありまして、まあまあまあ、つながるかなと思いましたね。
まあそうですね。でもまあ発信しないと始まらないっていうのはわかるんだけど、発信は難しくなっていましたね。まあ昔から難しいはずなんだけど、うん、ようやくこういう問題がどんどん顕著に顕在化してきて、
うん、
発信の難しさについては多くの人が考えるようになったんじゃないかなと思うけど。
思いますけどね。いや、だからリテラシーが高い方がいいし、うん、そのある程度の水準というか、みんながそれを、ここまでのラインを持ってるっていうのが前提となってるような、その言論空間だったらば、かなりハイコンテクストなことをやったっていうわけじゃないですか。けど、現状そうじゃないのにそれをやって、それを分からない方が悪いっていうのは、やっぱりそれ無責任になってくるよなってなる。
そうですね。まあ、言論空間がここにあると仮定することが間違いだと思うけどね。
ああ、それはあるかもしれない。ていうか、なんか発信する人って、つい思っちゃうんだけど、この発信を受け止められるだけの言論空間というものがあるんだっていう幻想はあるよ。あるよね。
そう、はいはい。
でも実際そこって街角なんだよね、ただの。
そうそうそう、そういうことです。だから、
うん。
あくまでもその言論空間がどういうところであるかっていうのはね、
うん。
もうちょっと、その言論空間に対してのリテラシーがあればいいんじゃないかな。
だからむしろ、発信する側がってことでしょ。発信する側がその空間を見極めるリテラシーを持ってよってことでしょ。
そうそう、発信する側がどういう空間かっていうの。あ、いや、でも、受ける側も必要だと。
いや、もちろんそう、両方必要なんだよ、うん。両方必要なんだけど。
両方必要だ。
投げる側のリテラシーって結構語られないじゃないですか。
うん。
リテラシーってどうしても受ける側の視点になっちゃうから。
そうだね。うん、ああ。
そうそうそう。そこ街角なんで、街角からちょっと話を聞いてもらえるところまで移動させるための手続きをどうにかして踏んでから語らないと多分伝わらないんじゃないかなっていうこともあるよなっていう。
ちょっとオープンすぎるんですよね。
うん、
そうそうそう、あまりにも開かれすぎている。
だから X はそうじゃないですか。あれはさ、
そうそう、 X、
あの場所が何なのかっていうことの解釈がみんな違うっていう。
そうですね。
言論的な場だと思ってる人もいるし、いや、ただの街角だと思ってる人もいれば、自分の部屋だと思ってる人もいるし、
投げる側がもう少しあれですね、期待しすぎなのかなとは思うね。
うん、まあそれはあるかもね。
でも投げることによってそういう高みを目指してるっていう気持ちがある人もいるかもしれないからね。
投げることによって高みっていうのは、
そう、投げることによってそのより洗練されていく空間になっていくんじゃないかと期待している人がいるんではないかな。
街角そのものを変えていくために投げてるっていう人も、あ、まあ、それは当然いるでしょうね。うん、そういうの分かった上でっていう。
そうそうそう、意識をもっと持ってもらいたいとか広げたいっていう、
うん、
まあ、意識持ってる人もいるかもしれないけど、
うん、まあ、難しいよなっていう。
そうですね。
なので、そう。まあ、ちょっと話がそっちの方、ずれましたけど。とにかく、こう、今後ちょっとこういうものがどんどんどんどん出回ってくるので、パトレーバー2でね、後藤隊長も言ってますからね。映像とか写真が証拠にならないってことはオタクが証明してるじゃんっていう。
おう。
そう、93年でも言ってんだから、もう。ああいうものは証拠にならんよって。けど強いからね、やっぱし。で、まあ、とにかく、私はでも、一番びっくりしたのは、そのさっき言った、謎アカウントのノリ。その、はい、明確にバズり目的で、捏造しているのとも違うし、単純に深く考えてなくて、雰囲気だけでイメージ画像を作ってるのともちょっと違うし、っていう、うん、ちょっと独特のノリがあるっていう。ところで、こういう感覚がどんどんどんどん増えていくかもしれんっていう。要は、どっちでもない感覚を持っちゃってるっていう。
そうですね。それが各分野に出現しうるってことですね。
うん、っていうことだと思うんで、ね、うん。で、まあ明確に今んところ悪用する人たちの方が多いと思うので、で、それは、どんどん増えてから、自衛をしなければならないしっていう。
それはまあわかるんだけど、一番危険なのはそうじゃない人たちって
ことですね。っていうところじゃないかなと思う。うん。リアリティの定義がそもそも変わってしまってるっていう人たちがどんどん増えるだろうなっていう。うん。
そうですね。そのリアリティ薄い世代が作ったものを信じてしまった第二世代はもっとどんどん危険になってくるってことですね。
うん。危険になるか、そこからまさらに一周して何かもっと素朴なものに返ってくるかもしれないし。うん。まあ結局全部信じられんわってなるかもしれないし。うん。そうね。まあ まだちょっと、注意が必要かなと思いますね。なので、今んところまだ見分けつくの多いんですよ、クオリティ的に。
まあでも時間の問題ですね。
時間の問題、ね、そう、それが時間の問題なんで、マジで見分けつかなくなった時のために、まあいろいろとこう、心の中で備えていた方がいいんじゃないかなと思いました。
でもそうなった時にもう、物を言うのは知識量じゃないですか、多分。
まあ結局そうなりますからね。
うん。うん、これは見たことないから怪しいみたいなさ、そうな、評価基準になってくるよね、きっとね。
なってきますね。
判断基準か。
いや、だからそれこそさっき軽く紹介したフェイクヒストリーハンターの人なんかはさ、画像のなんか、チェックとかもしてるんだけど、もう細かいところを見て、この時代にありえないロゴがついてるとかね。
ああ、はい。
もうやっぱ知識ってことになってくる。いや、だって本末転倒なことになってんじゃないですか。AI とか使うとき。詳しくないと使えないんだもん。どこが間違ってるかが判断できないから。
そうですね。
そう。
あ、まあ、確かに今んところそうですね。
でも、わかんねえから使うわけで。っていう。
そのジャンルに詳しそうだからさっき言ったように、うん、知識ですよね、
うん、
元の知識があるかないかによってだいぶ左右されてしまうんで
っていう。
で、多くの人は騙されます、知識ないよ。
なのですごいカオスな時代になるんでしょうね、これから。
そうですね、本当こういう時代になるとはって感じですね。
ね、ちょっとね、便利に使ってる部分もあるんだけど、
大いにありますね。
同じだけ怖いものも来てんなっていう、ちょっと注意したいと思います。自分もなんか捕まされるかもしれないんで。
そうですね、僕たちだっていつ捕まされるか分かんないんで、
うん、
はい、ということで、メールありがとうございました。
ありがとうございました、
ね、うん、はい、メールも一通来ております。
はい、
野木さん、ダニエルさん、こんにちは。以前蔵書評企画の際お便りをお送りしたリリーです。残念ながらプレゼントには外れてしまいましたが、お便りを紹介していただけてすごく嬉しかったです。その際、私の主人へもコメントをいただきましたが、本人もそれを聞いて、いつも聞いている人から自分の話が出るのがなんか変な気持ち。ラジオにお便りを送るハガキ職人の気持ちが分かった。と大変喜んでいました。あまり文章を書くのが得意ではないため、ご連絡が遅くなってしまいましたが、その説はありがとうございました。引き続きお二人の見た映画やドラマなどの感想を楽しく拝聴しています。自分が見たことがある作品はもちろん、見たことのない作品もそれがきっかけで興味を持ち手に取ることもあるので大変参考になります。お二人はたくさんの作品を見られているかと思いますが、この表現は苦手、この展開になると見るのをやめてしまうといったものはありますか？というのも、私はもともとそういったものがなかったのですが、年を重ねるにつれ、かっこあまりこの表現は好きではありませんが、かっことじ、地雷みたいなものが出てきました。私が若い頃、大変感動した文学作品があったのですが、通読した後に Amazon のレビューを見ると、最後まで読まなかった。ひどいストーリーだ。といったような悪評が立っていたことがありました。理由は話の一部に児童に対する性的な暴力の表現があったからです。当時は確かに良くない表現ではあるが、ストーリー上必要なものだし、何はともあれフィクションだし、とレビュー主に全く感情移入ができませんでした。しかし今となっては少し気持ちがわかるかもしれません。作品の評価に直結はしませんが、途中で見るのをやめるのもまた作品の個々の楽しみ方ではあるなぁとも思います。ちなみに私は動物たち、特に犬が人間の都合で傷つけられているのが苦手です。HBO 制作の海外ドラマチェルノブイリが見たくて DVD を購入したのですが、ちょっとしたネタバレで蒸気のシーンがあると聞いて見れなくなってしまいました。過去原発事故の話なので、ちょっと考えれば当たり前なのですが、過去閉じ。以上、話のネタに、ね、なれば嬉しいです。ここまで書いて思ったのですが、以前の配信でダニエルさんが子供に対しての加害がある表現は苦手とおっしゃっていたように思いました。内容が被ってしまったらすみません。それではこれからも配信楽しみにしています。これからどんどん暑くなる季節ですが、ご自愛くださいませ。ということで、リリーさんからいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。いいですね。素晴らしい。このネタになるようなメールっていうのは最高ですね。
本当です。ありがとうございます。ね、野木君とこれでいこうって話して、ね。
助かるっつって。うん、まあまあまあ。
なんですけれども、そうですね、この表現が苦手っていうの、僕確かに前に話したことがあるかもしれませんね。
子供の
やっぱりちょっと子供を持っ ってからこういう表現があると、
うん、
そうなんですよね。作品の評価とは別軸の感情が働いてしまって、まともに評価を下すのが難しくなってきちゃうんですよ、うん、別の感情が大きくなっちゃって、うん、結局感情とこう理性のバランスを取りながら評価していくじゃないですか。
まあまあ、
そのバランスが取れなくなっちゃうっていうのが大きいですね。
それは
それが、
うんうん、いや私も想像するしかないんですが、そうでしょうね。てか多いと思いますよ、やっぱし親御さんだったら。
そう、うんうん、そうなんですよね。だそれがなんていうのかな、別に悪く働くばかりではないというか、まあ、悪いのがいいのか分かんないけど、今日、うん、子供とあの魔女の宅急便見てたんですよ。
おお、いいですね。
で魔女の宅急便の、
うん、
やっぱ一番泣いたシーンが、
うん、
オープニングで出発するシーンなんですよね。
まあまあ送り出すところだよね、独り立ちしてっていう、
はい、うん、はい、もうあのお父さんの部屋に行って高い高いしてっていうんですよ。
あ、はいはいはい、
それもダメですよね
だからつまりそれが逆転した世界はやばいってことですよね。
そうそう、うん、もうなんかこうあの表現もやっぱうまいもんで、
うん、
お父さん一回脇を立った状態で脇を掴んで上げられなくて自分が腰を落としてグイッとやるのをっていう表現があるんですよ。
だからちょっと重いから気合入れてるっていうね。
それでまあしばらく高い高いしてなかった、久しぶりにするっていうのがもう表現されてるじゃないですか。でそれをわざわざこうしてもらいに子供が来ているっていうので、
うん、
もう長いしばらくの間お別れになるっていうのがもう表現されているわけじゃないですか。
うん、
ダメですよねもうあんなの。
まあでもそこはさ、感情もそうなんだけど、あの作品の評価ポイントとしてもピックアップできる部分だよね、それは。
そうそう、だからいい。
いい。
で、うん、そう、小さい時見た時は、まあ子供の気持ちなんで、ワクワクする気持ちでそこを見てたんです。
ああ、はいはい。あの、どっちかというと、あの、聞き側だよね。
そう、聞き側、うん。これから旅に出るすごい楽しい気持ちで見てたんですけど、うん、もうそんなんでは見れなくはなりましたね。
まあまあ、親父側ですよね。
逆です。
まあ、そろそろでしょうねっていう。
なので、そういう意味でのいろいろ反転とかもあるんですよ、
うん。
で、それがまあ悪く働いたとは、そこは思わないんですけど、
うん、
それより、そういう表現じゃなくて、このメールにあったように、そう、やっぱ理不尽な加害とか、そういうのはちょっともう見るに耐えない感じになっちゃって、
うん、
感情は感情の、方が大きくなってもう理性が働かなくなっちゃうので、そうなると評価が難しくなっちゃうね、うん、っていう瞬間はあります。
それね、あの前もそういう軽くだけどそういう話になった時に、でもあの進撃の巨人はそこはクリアできたんだよね。
進撃の巨人、
進撃の巨人で結構幼い子供が踏み潰されるっていうシーンがあって、そこをオタクとしてはどうなのみたいな話を確かしたら、いやそこはまあこれまでのその必然があるからいけたみたいな話をしてて、うん、
あもうね、あそうですね、進撃の巨人あるんだけれども、
うん、
どういうもんだかわからない状態で見始めるじゃないですか、
うん
うん、で最初街が破壊されて主人公の家族がやられていく場面では、あれ親がやられるんですよ、
まあ、最初ね、うん、
そう、なのでそこでもうステップは踏めてるんです。
ああ、だから段取りが、とか手続きがあったわけね。
そういう世界線がなんだっていう覚悟ができているので、
ああ、ただ積み重ねだよね。だから、うん、あのまああれ、ね、踏み潰されるの終盤だったから、あの頃までにはもう作品世界の断りっていうものが体内にあるから、あれほどきついシーンでも、
そうそうそう、
まあ、消化というか、あの物語の要素として、大事な要素として受け止めることができたってことだよね。
そうです。あと最初親がやられてるっていうのが大きいと思います。
ああ、そうか、いきなり子供だとちょっときついっていう。
そうそうそうそう。
ああ、なるほどね、
うん。子供がやられる場面も最初のであるにはあるんだけれども、まあまあまあ、主人公の親が最初にやられてくれてるので、
ああ
それに関しては大丈夫でしたね。ああ
まあ、なので、そうそう。だから必ずしも、例えば、なんていうの、植物的にそういうのがあるとダメっていうわけではなく、そこに至るまでのプロセスとか手続きが、まあ、ある種正当であるというか、まあ、必然性に富んでいれば、そこは、まあ、受け止められるっていう。ことですよね。
だけどね、
うん、それはわかります、うん、てかそれが作品の力ですから。
そうですね、
うん、
時間をはらんでいるっていうのがまあ大きいですね、
うん、
でそういう手続きがおそらく踏んだつもりなんだろうけど踏めてない、僕にとっては踏めてない作品っていうのが
ありますね。
あった場合にやっぱ無理ですね。
だからそれはあれだな、さっきダニエルさんはそのいわゆる理性と感情でもう釣り合いが取れなくなるっていう話をしたけど、でもそこはちゃんとね理性的だと思いますよ。
そうですか。
だってその手続きを踏めているのであれば、飲み込めるっていうのはそれが理性なんで、理性的な評価なんで、それはだし、あと私もあんまりそういうのない方だけど、それが踏めてないものっていうのは基本的に全部苦手ですよ。苦手というか嫌い。うん。特にそのエクストリームなもの、例えばもう子供に対する暴力とか、あと私犬が死ぬとか傷つくのはちょっと私も嫌なんですよ。ただやっぱしさっき言った通り、まあその流れがちゃんと必然的であれば、まあ辛いけれども受け止められるっていうところは一緒なんだよ。で、その手続きがないやつは本当に嫌です。マジで。
そうですね。あとはまあストーリー上でもそうする必然性、いいか悪いか別として、
うん、
進撃の巨人にしろ子供が死ぬ必然性みたいなのがあるわけじゃないですか。
そうですね、う
ん、そのことに意味がある、
うん、
ただ、うん、まあ、理不尽では理不尽なんだけど、
いや、まあ、なんていうの、現実に存在する理不尽ってことね。
うんうん、
物語的な理不尽ではなくてっていう、
うんうん。そういうことです。
こういう理不尽って実際にあるから、それを作品の中で表現してんだよっていうことね、
うんうん。そうしなければならない必然性がしっかりと見えるので、
うん、
まあ大丈夫ですね。そういうのに関しては。
まあじゃあそれは、まあもちろん感情っていう部分は、わって思ったりはするかもしれないけど、まあまあ理性としての評価だとは思いますけどね。うん。私もだから今、その、段取りっていうか手続きがある上でそういうものが描かれるならいいけれど、それがないものが嫌だっていうのが、それが私が一番苦手なやつです。地獄描こうとだけしてるでしょっていう。とにかく作り手がなんか何かを打ちたい、何かをつきたい、何かとにかくひどいものを作らないと世の中をつけないと思ってその話を選んでないかっていうのが見えた時に、なんかね、ひどいシーンとか主人公が辛い目に遭ってるっていう描写がすごい嫌なの、それ。
はい、別の意味で悪い道具として使われちゃう感じですね。
その登場人物を一番傷つけてるの誰なんだって、作者なんですよ、それ。
はいはい。
それが見えた時が一番嫌です、それ。
うん。
うん。まあ、現実を題材にするしない関係なく、その人、それを描こうとしてる人間に興味があるんではなくて、まずその人をどういう目に合わせるかっていうことしか考えてないだろうっていう。
はいはい。絵を見せようっていうね。うんうんうん。
いうのが一番苦手。それ。
そうですね。まあ、どんなシーンでも手続きを踏めば OK になるかなって今考えてたんだけど、
うん、
それどうかな。まあもちろんね、今の話で言うと、どんな場面であれ、
うん、
正当な作品の力を持って手続きを踏めれば OK になるっていう話だったよね。
うん、最初はね。
この流れ。
うん。うん、
そう、子供に対する性暴力がストーリー上必要だったとして見れるかどうかか。
で、しかもその必要性っていうのも、うん、まあ、そのあるそのキャラクター、まあ、想像した人でも実際にいる人からインスパイアされたものでもいいんだけど、その人を人間としてそこに現出させる、実在性を持つものとして作品世界の中に作るってなった時に、まずその人間に対して興味を持って、どんどん形作っていくっていうのが、割とこう、普通かなと思うんですよ。そういう人を作っていこうって。で、この人が、こういう冒険をしとか、こういう経験をしっていう風な段取りがあるとして、その中で、すごく辛い目に遭うっていうのが、流れとして必然性があるんであれば、それは受け入れられるんだけど、その境遇に、陥れるために作られた人だって感じがすると嫌なんです。
ああ、そうか。それは道具ですもんね。
う
ん、
道具、そうそうそうそう。っていうのはね、これはね、私はね、これ偏見なので特に根拠ないんですが、割と小規模な方が多いなと思ってて。
ちょっとわかるような気がするな。
文芸肌の、いわゆる社会の問題であるとか、いろいろなことを提起しようとしてるっていう。で、その提起しようという意思が強すぎてしまって、そのための題材あなた選んでないってなってしまうような作品。まあもう私こういう名詞っていうか浮かんでるんですけど作品
がなんか話した気がするけど、
あ、そう、
こいつ、うん、このためだけに出てきただろうみたいなのなんか話さなかったっけ、
なんかの作品で、 ああ、まあ話かもね。
気がする。
言及してるかもしれない。そうそうそう。そうね、だから悪い意味での社会派っていうのが好きじゃない。
はい。
うん。
なるほどね。誠実じゃないってことですね。
っていうのは、しかも、その、真面目な体裁を持ってる作品の中でも。
うん。乃木くんは昔から作家の関係は誠実であるべきという話はよくしてるとは思う。
うん。まあまあ、ナイーブな見方かもしれないですよね。でも、って偉そうに言ったけど、ホラー映画とか見れちゃうんだよね。
まあ、ホラー映画、そうね。ホラー映画か。ああ、確かに、雑なやつはいっぱい出てくるね。うん。
スラッシャー映画とかさ、見れるんですよ。
うん。そうか。確かに、その話で言うと、ちょっと特別なジャンルかもしれないね。
うん、だから、まあ、フレームってことなのかなっていう。もう、
ああ
人間をおろそかに扱いますからねっていうことを、高々と歌っている、看板掲げているようなものだと受け入れられるんだけど、やっぱし、うん。私社会派ですから、私真面目ですから、真剣ですからっていう体で、でもどこかにその、非常な冷淡さが見えるっていうと、嫌悪感を抱くのかもね。
ああ。まあ、そのフレームワークに当てはまらない場合は厳しいよっていうことですね。
ですかね。うん、そう。
あ、
確かに。
なるほど。確かにホラー映画のフレームってすごいね。
まあ、
すごい。
ただ、ホラー映画はホラー映画の手続きってちゃんとあるんですよね、やっぱ。
いや、もちろんそうですよ。
う
ん、
そう。やっぱし、これはまあ、定説的に語られることだけど、まあ、死にやすいやつっていうのは死にやすい振る舞いしてるわけですよね。ちょっと待って。うん。
そうですね。まあ、そんなにたくさん見ないんで、あれですけれども、すごい昔の例みたいな感じになっちゃいますけど、わかります、ね、
うん。
前半でやられるんだろうなっていう振る舞いしてますね。
そう。
でもそこでフレームワークができてますからね、しっかりと。
そう。まあ、あとほら、ちょっと話それるけど、ゾンビとかはそうなんですよ、あれ。
ゾンビ、うん、
ゾンビはだから、人間がめちゃくちゃ破壊されるとか、めちゃくちゃ死ぬ、殺す映画を撮りたい、見たい。っていうことに対して、でも普通の社会で生きてるその辺の人たちをめちゃめちゃ殺しまくるっていう話にするわけにいかないわけで、共感できないから。なので、人間の形はしてるが人間ではないもの、すでに死んでるものとしてのゾンビがいるっていうことで、あれ、非常に実は手続きなんですよ、あれ。そう。むごいことしてもいいよっていう段取りをずっと作っていくっていうのがあのジャンルですから。私、まあね。まあ、あとはあれ系はやっぱしこう、実は、社会批判とかになってたりしますしね、逆にね。うん。だふざけたジャンル、世の中で真面目と思われてないジャンルで社会批判するって方が、まあ、クールなんですけど、うん、やっぱしフレームとして真面目ですよって言っといて、ゾンビ映画よりひどいことしてる映画ってあるんですよ、やっぱ。
はい。
うん。そっちの方が嫌ですねっていうことかな。うん。
なるほどね。
うん。まあまあ、最近ゾンビ映画ずっと見てますから、私は。ちょっと擁護しちゃうわけですよ。
何見てんの？
往年の名作をこう、ザーッと。さらってます今、
うん。
ロメロから。
それ何？自分でなんかやろうとしてることがあるとかそういうの？
全然空前のゾンビブームが再びやってきたんで。
空前のゾンビブームなんですね。
まあ。あごめん私まとめとくと犬は殺さないでっていうこと。
まあそうですね。
そう。よほどの理由がなければっていう。
ね。
うん。あ、でもそこ行くと、そういうサイトあるしね。
何サイト？
犬が死ぬかどうかだけを教えてくれるサイトってあるの。
そんなあるんだ。へぇ。
だから、よっぽどそういうの見たくないっていう人は、そこで調べておくと、ネタバレせずに、とりあえず犬は死にませんっていうことだけが教えてくれるっていうのがあって。まあ、だから世界共通なんじゃないですか、あれ。
うん、やっぱそうなんですね。まあ、相棒として認められてるんですね、世界で。
うん、まあもちろん犬以外もあるとは思うんだよね、猫でも。また子供も多分あると思うんだよ。そういう
似たあるだろうね。そう、犬があるんなら。
うん、そう。ですかね。
という感じで、今日はメールの内容をグラマーさせていただきました。
はい。
なかなか面白かったですね、このテーマ。
そうですね。うん。
うん。ということで、こうしたご意見、ご感想などを送っていただくと、非常に僕たちも嬉しいです。
ね、
ということで、送り先は、dice.kaisar@gmail.com、 dice.caesar@gmail.com までお願いします。
お願いします。
はい、それじゃあまた次回、さよなら。
さよなら。